ローマ人への手紙3章を開いてください。今日は前半の1節から20節までを1節ずつ見ていきます。パウロが1章の18節から人々が不義によって真理を阻んでいるという、それによって神の御怒りが現れているということを論じていき、この3章前半の部分で、そのまとめを行っていきます。前回はユダヤ人に対してパウロが語り始めたことを思い出してください。ユダヤ人には特別な啓示、神の言葉、この神の言葉が与えられています。律法が与えられてますね。そして契約の民となった印として割礼が与えられています。それでなおのこと彼らは自分たちが神に選ばれた救われるべき民であり、そして割礼をもってそれが確認する、確実に救いが保証されていて律法を持っているので、それでも救われているということを思っていました。そこをパウロが反論したんです。律法を持っていても行わないのであればもう全く意味がない、割礼を受けていても律法を行っていなければそれは単なる包皮を切っただけのことであって、この無割礼に等しいということを言い、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であると論じたわけなんです。ですね。でですね、こういう疑問が出てきます。神が、ではユダヤ人を選んだその意味はじゃあなくなってしまうではないかですね。その外側の行いでそれが、ユダヤ人とそれが規定するのでなければ、で内実を伴ったユダヤ人がユダヤ人というのであれば、ではそのユダヤ人としてどういう意味があるのかと、また彼らが失敗をしたわけであってちゃんと律法を行っていないという問題があって、ということは神はユダヤ人を選んだということは間違いだったのか、神は真実ではなかったのかというふうにこう疑問に思うと思うんですよね。で、キリスト教会も同じで、キリストに似たもの、キリストに召されたもの、キリストについていくものとしてこの教会があるにもかかわらず、歴史を見れば、また現代社会においても汚点がたくさんあるわけなんです。ではイエス様は真実な方ではなかったのかという疑問が出てくると思います。これがまず初めこの3章の前半部分でこのパウロが答えていくんですね。これが一つあります。そしてこの3章の前半ではこのパウロがですねこの弁解をしていることに対して一つ一つ反論をしているわけですね。神を信じていないというか聖書の神を信じていない異教の人たちは、私は知らないんだから責任が問われないだろうと、ね、こう言っている時にパウロは被造物の中で神様の栄光がはっきりと現れているのだから弁解の余地はないってこう言ったんです。ですね、覚えてますね。で今度は、私はこんな悪いことをしていないから私は別に裁かれる必要はないんじゃない、裁かれることはないというふうに言ってる人たちはに対しては、自分自身をあなた方は人を裁くことによって自分自身を裁いていますよと、つまり、状況を少し変えたら自分もその悪いことを行っていてですね、その自分は表面的にはそんな悪いことをしているつもり、していないように見えても実は奥深い隠れたところで同じことを行っているっていうことをですね、話して、良心というもの、この、善と悪をこう判断する部分ですよね、良心が 結局立法がなくてもですね、それが自体が立法になっていて、それに到達していないことによって神は裁かれるんだということを話していました。そして今言ったユダヤ人の言い訳は、立法を私たち持ってますと、割礼も受けていますと。それはだって立法があっても行ってなかったら意味ないよと、割礼を受けても割礼を受けたものらしく生きてなかったら意味ないよって。でそれぞれにこの弁解があるんですよ。でそれをパウロが何て言うかな、パウロが、こうなんていう、その弁解を潰してって言うんですよね。最後はですね、そこまでこう言われていくと、人間って何やるかって言ったら、神を責めるんです。神は真実ではない、神は実は正しくないんじゃないのってね。でこうやって、言い訳が今度神の方に向かっていくんです。でですね、結構自分を守るために神様に責めを期すること、まあよくあるんですよね。何か都合の悪いことが起こると、なぜ神はこんなことをするのかということって結構ありますよね。ね、本来ならば私たちが神の前で悔い改めてへりくだらなければいけないのに、むしろへりくだらないで神を責め立てるということをやるわけです。なんでこんな悪いことが起こるのか、神を許すのかと、本当に神がいるのならばと、このように言うわけです。で終わりの日にはそれが顕著になって、観難時代に反キリストというのが現れるわけですね。こう悪魔の力を得たですね、反キリストが現れて、彼が何を、主にするかといったら冒涜ですね。神を、この神に逆らう言葉を言うこと、まあ、これが、特徴なんですけれども、そういうことで一節から、8節までがですね、その神がどうなのかという、こう批判っていうのかな、言い訳ができなくなったので、この神様をがいけないんだっていうですね、話になっていくんですね。一節、それではユダヤ人の優れている点は何ですか、割礼に何の益があるのですか。あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられましたね。ユダヤ人も異邦人と同じように、まあ、救いが必要だということをパウロが言い始めているので、だったらばユダヤ人が何が優れているのかと、この割礼が与えられて律法が与えられているのは無意味なのかという、そういうことに対してですね、この答えて、あらゆる点から見て大いにあるんだとパウロはね、意外にそう言ってるんですよですね。で結構教会が異邦人の人たちがイエス様を信じている人たち大半ですね。ユダヤ人がイエス様を信じて少ないのでね、今ね。でも、異邦人が信じてる。ね、私、日本人で、異邦人ですよね。だからもう世界中で信じられてるんですけど、ユダヤ人って本当少ないですよ。イエス様を信じてる人は、今ね。で、なので、このね、ユダヤ人の優れてる点は何なのかと、意味ないじゃないのっていうのが、異邦人の教会の人たちにありがちな意見なんです。なので今でこそ私たちは新約聖書を学んでいますが、あくまでも10年前は創世記から始めていました。旧約聖書をじっくりと見ていったんですが、現状はですね、教会の多くが新約聖書がほとんどで、旧約聖書をほとんど教えないという状況があります。そして、旧約聖書はイスラエルの民族に関わることで、新約聖書が教会についてのことだから、というふうな、この分け方をして、ユダヤ民族は、 結局はキリストがを世にもたらしたということで、その重要性はなくなったんだというようなこの見方をするんですね。それに対してパウロは否定してるんですよ。完全否定してるんですよ。あらゆる点から見てそれは大いにありますと。救いについてはギリシャ人もユダヤ人も差別はありません。同じなんですけれども、救いではないところにおいて神に愛された選ばれた民としての証を持っているんですね。だから私は、この例えばね、自然をこう見ていくことによって神様の素晴らしさを見るのと同じように、今も存在するユダヤ民族やイスラエルの国を見て神様の深いご計画とか憐れみとかそういうものを見ることができるんですね。で、その素晴らしさは何と言っても第一にって書いてますね。神の言葉を委ねられましたとこう言っています。聖書のほとんどはユダヤ人によって書かれています。旧約聖書のみならず新約聖書はルカを除いて全員ユダヤ人ですですね。そうです。でルカも回収者なのかかもしれないとかって言われているほどで、ユダヤ教とは無縁ではなかったんじゃないかと言われているほどなんですね。で、今私たちにこの聖書が与えられている、特に旧約聖書ですけれども、ユダヤ人の神の言葉に対する信仰と執着心っていうのはもう本当尋常ではないんですよ。前世紀死海のほとりで発見された死海写本、あるいは死海文書というものがあることを皆さんご存知でしょうか。私も現物を見ました。イスラエル博物館というところにあるんですけれども、紀元前の2世紀頃、紀元前の200年あたりかな、その前後ですね、にわたっての写本なんですね。で、これは本当に、前世紀の最も大きい発見とも言われているほどなんですが、すごいのは実は司会写本というよりも今私たちが持っている旧約聖書の元になっている写本なんです。紀元後の、大体1000年あたりです。1000年ちょっとあたりにまとめられたものなんです。つまり司会写本とこの今の私たちの持っている旧約聖書の写本というのは、1200年ぐらいの大体ね、このブランクがあるわけなんです。ブランクがあるわけですよ。で、重ね合わせたらほとんど全て、ほとんどというかもうほぼ全て同じなんです。1200年経ったら伝言ゲームみたいに写本から写本へと移っているわけですから、いろんな違いが出てきてもおかしくないわけですよね。旧約聖書の最初に書いた人から間もなくしてまとめられたというか、数百年かな、やっぱり紀元前の200年ぐらいだから、まあ、もっともっと前に書かれているので、で、その時から1200年経った写本というのがほぼ同じというですね、ほぼっていうかもう同じって言っていいですね。これがすごいことなんですよ。これがすごいことなんですよ。はい。みんなね、感動してほしいんだよね。だから眠そうな顔しちゃダメですよ、ここで。やばいぐらいすごいことなんだよ。で、なんでここまで正確に保持できているかと言ったら、彼らは写本をするのが礼拝行為になってるんです。そのクムランという人たち、クムラン教団という人たちがその司会のほとりにいて、そして水の洗いの清めをするところがあるんですけれども、その写本の筆のところとこう同じところにあるわけですよね。で、彼らは この筆でですね、ヤーウェというこの主っていうところですね、これを書くときには水洗いをしなければいけないんですよですね。でもうその単なる作業ではなくて、それ自体が神の言葉を扱っているという礼拝行為なんですね。でこれが神から与えられて委ねられているこのユダヤ人の、もう僕たち異邦人は絶対にできない技ですね。もう彼らが神様に選ばれているっていうのが、このあらゆる点でいろんな優れた点はあるんだけれども、神の言葉を委ねられましたというのはこれ本当に大きいんですね。ところが彼らはの歴史を見ると、旧約聖書を見ると、また新約聖書もそうですけれども、神に対して堅くなになってしまった歴史を見るわけなんです。なので次の疑問が出るわけです。ではどうですか、彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか。決してそんなことはありません。たとえ全ての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえあなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られますと書いてある通りですと。ユダヤ人がその神の言葉が委ねられているにもかかわらず、神の教えに従っていない姿を私たちは見るわけであって、この旧約聖書もそうだし、新約聖書は福音に反対するユダヤ人の姿を見るわけであって、ならば神様は真実ではないんじゃないかと、神様の選びは失敗なんじゃないかというふうに言うことに対して、パウロは決してそんなことはありませんと言っています。でこれは否定形の一番強い形のギリシャ語なんです。絶対に断じてありませんってこういう感じで言ってます。私は結構感情込めてるでしょ。なんでかというとね、日本語綺麗なんですよ、訳されたとき、朝も話したけど綺麗なので、綺麗だから柔らかく聞こえちゃうのね。だけどもっと激しいんですよ、この書かれてる言葉。絶対ないよって言ってんですよ、パウロは。で不真実なものがいても、それはその人の罪や堅くなさのせいであって問題であって、神ご自身の選びの問題ではない。神は真実とすべきであるということですよね。これキリスト教会も似てるんですよ。だってキリスト教会の下汚点ってすごくたくさんあるじゃないですか。というか歴史を見てですよね、まあ、今でもいろいろな問題が出てくるんだけど、歴史を見たらちょっともう、あ、これだったらもう信じたく、信じようとか、キリスト教信じようって思いたくなくなるよなって私も思ってしまうような内容がたくさんあるんですよね。例えば十字軍とかさ、やってることはもうギャングよりひどいよ、うん、血の海だもんだって、うん、略奪ですよ、ね、でそういうことをやっていて、いるような歴史を持つね、中にあって、じゃあなんでクリスチャンになるんですかと言ったら、イエス・キリストは真実な方とすべきでしょう。で事実イエス様ご自身に非は全くなかったわけなんですね。でこの方を信頼しているわけですから、このユダヤ人についても神は真実とすべきで、そしてもう一つですね、パウロは興味深くこの、旧約聖書を引用してね、裁く時に勝利を得られますと言っています。神様はその不真実なユダヤ人を、イスラエルを裁かれたことによってご自身が真実であることを示されたわけなんです。このようなことをしたらあなた方は呪われてしまうよっていうことを前もってモーセを通して神様はお語りになっていたんですですね。その通りのことを行ったので、その通りにしたんです神様。例えば一番大きいのはバビロンによって攻め取られて、バビロンに捕らえ移されて約束の地から引き抜かれたということ、これを前もって言われて神様が裁きを行われて、確かに神様は言われたことをその通りにする方なんだということが裁きにおいてはっきりと示されましたよね、ということなんです。 では5節を見てください。5節じゃないな、愛の5節か。では、もし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、身怒りを下す神は不義なのでしょうか。決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか、ということですが、イスラエルの不義によって神様が正しく裁かれる方であることが明らかにされましたが、ということは、いいですか、よく聞いてください。これ人間的に言いますよ。イスラエル人たちは神様の正しさを、義を明らかにするのに貢献したっていうことですね。貢献した人たちを裁くなんて神様不公平じゃないか、不正じゃないか、へりくつなんですけれども、そういうふうに、人間的に言っているわけなんですよね。神の義が明らかになった神の器をなんで裁くのかと。けれども、これなおで言ったら神様裁けなくなるじゃないかっていうことなんですよね。で、このへりくつで、おそらくここに書いてあることで事実起こってたんだと思うんですね。で、使徒の働きでパウロが街道でシナゴーグで論じていた時に、このユダヤ人の人たちがこの道について悪く言ったと、口汚く罵ったっていうこととかいろいろ出てくるんですが、おそらくこういうね、どんどん論じていくと、結局追い詰められてるから、変なこと言い始めるわけですよ。パリサイ人もそうじゃないですか。イエス様の聖霊によって悪霊を追い出していた時に、ベルゼベルによってね、追い出してるんだって、こう悪霊の頭によって追い出してるんだってね、適当なことを言うわけですよね。で、ここでもいろんな適当なことを言われて、その中の一つ、その中の重たるものがこう言ってるんだと思うんですね、パウロはね。で、7節で、ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。善をもたらすために悪を行おうということになりませんか。私たちがそう言っていると、ある人たちから中傷されています。そのように中傷する者たちが裁きを受けるのは当然ですと。はい、人々の偽りによって、この偽りの行いによって神様の怒りが下るわけですね。で、しかしキリストが身怒りを受けてくださって、神様の真理正しさが現れたとパウロは論じているんです。神様の恵みの栄光が罪を犯している人たちによって現れているわけなんです。だったら罪人として裁かれるの間違ってるじゃないですかと。むしろ罪をもっと犯すことによってね、もっと善が神様の素晴らしさが見えてくるわけだから、どんどん罪を犯していいじゃないかと、悪を行っていこうよと、こういう抽象をパウロが語っているその教えに対して言っていたわけなんですよ。で、6章の1節にも、ローマの恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうかと。こういうことを言われていたんです。言われていたっていうか、そうだね、言われていたんです。結構この反発って強いですね、福音を語るとき。何かっていうと、いや、そんなね、信じるだけで救われるなんて言ったらね、人間の成長なくなりますよと。言い換えると、信じたら何やってでも救われるんだからね、え、罪を許すんでしょ、だって神様は。じゃあ何やってもいいじゃないかって、今まで努力して悪いことしないように努力していたのに、イエス様を信じるって言うんだったらば、ね、それだけで救われるんだったらば、信じるから、じゃあどんどん悪いことやっていいのねとかね、そういう反発があるわけですね。で、それに対してパウロは、そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然ですと。抽象をどんどんしていくわけです、ね、こうやって悪く言っていくわけです。で、これって肉の行いっていうか罪でしょ、抽象って。 ね、このパウロが述べ伝えていた中で、ユダヤ人たちの中でもベレアの人たちのように果たしてその通りかどうか聖書を調べていたというその人たちもいたんですが、多くは抽象によってパウロが言ってもいないことを言ってるかのように話すことによって責めていった、非難していった、裁いていったということ、これそのものが罪ですね。そのものが罪、わかりますよね。イエス様だってそうでしょ。イエス様何も悪いことを行ってないのに、もう勝手にでっち上げられて、それで十字架刑にかかったわけですけれども、なので神について挑みかかっている人はもう裁かれるってことですよ、簡単に言うと、うん、だから一節から八節までの話っていうのはね、結局こういう人たちも罪の中にいるよね、罪の元にいるよねって話なんです。ここまでパウロが話し、もう弁解ができないわけですよ。ということで結論をパウロが出すのが9節なんです。ではどうなのでしょう、私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪のもとにあるからですということで、全ての人が罪のもとにあるんだという結論を彼は出しました。まあ、その前にね、ユダヤ人たちに優れていることは何かあるかって言ったら全くないって、さっきとなんか矛盾したこと言ってるねとかってなるかもしれません。大いにあるってさっき言ったじゃないですか。この違いは、罪を犯しているか犯していないかということ、救いについてはギリシャ人もユダヤ人も全く同じだっていうことで、優れてるとこないっていうんですよ。だからユダヤ人がなんかこの天国に行けるのになんかこうすごいもうこっちの方に近づいていて優れていて、異邦人がねこんなところにいるっていうのじゃ全然なくて、全く同じスタート地点にいるよって話なんです。でさっきの優れたところっていうのは御言葉を委ねられているとか、いろんなものを神様から任せられているっていうことで優れているって言ってるんですけれども、はい、こういうことで罪のもとにいるというこの言葉ね、結構パウロがよく使うんです、このローマの手紙の中では。律法のもとにいるとか、キリストのもとにいるとか、このもとにいるという言葉が使われていて、午前中も説明しましたように、これは影響下にあるっていうのね、意味合いで考えていただければいいと思うんですよね。その罪の力から免れることはできていないという、そういう意味なんですよね。午前中にどういう例え話しました、日本国ね、石垣島にいても、沖縄の北海道の根室にいても、本当は択捉島とかとも言いたいけどもね、実効支配されてるからね、ロシアに。だからそういうのちょっと覗いておいて、どこにいてもそこにいた時に、あなたの国の首相は誰ですかって言われたら、いやそれすごい吉秀さんですよとまあ今はね、民主主義の国だからいつでも変わるんだけれども、でもそう答えるわけでしょ。どこに行ってもですよ、新潟にいても福井県にいても大阪にいても、文化は違うけどね、頭は一人ですよ。同じように全人類が罪という頭のもとにいて、そこから免れることはないんだよということです。で10節を見てください。次のように書いてある通りです。この書いてあるっていうのは旧約聖書からの引用なんですね。主に詩編です。で最初は詩編の14編、自人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う人は者はいない、誰一人いないということで、これほど徹底的に誰一人善なる人、義なる人はいないと宣言しているのもすごいですよね。けれどもパウロが罪のもとに全ての人がいるということと合致するわけです。 それで午前の礼拝でじっくりとお話しさせていただきました。これね、思い出してください。また聞いてない方は夜にアップされるので動画が、ぜひ、聞き直してください。いいですか。何をもってそこまでいないっていうのかと、ね、あ、この人いい人だからって、こういうねレベルじゃないんですよ。いい人たくさんいます。私クリスチャンになってね、少し悩んじゃったっていうか、すごくものすごく悩んじゃったんです。いや、俺クリスチャンになったけど、俺よりちゃんと仕事できる人をうじゃらげているなって思ったんですよ。ねえ、だったらクリスチャンになんなくてもいいんじゃないのって思いましたね。なんか一生懸命自分が良いことをさ、こうなんかほら教会で言われるじゃん、このクリスチャンとして証を立てなきゃいけないとかしてさ、で仕事も一生懸命やるんだけど、もうずっこけてね、失敗もするし、だけどお金能力ある人がいてさ、きちんとやってさ、あ、もうダメだって。もちろんそういう素晴らしいね、いい友達っていうか、いい同僚とか、本当優れた人たくさんいますよ。で、そういう話してんじゃないですよね。そういう人、全員が根源的に持っている、罪ですね。罪です。神の前には、誰一人、正しいとされる人がいないという問題です。13節。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの下の唇の下はマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている。これ鍵括弧あるでしょ、これ一つ一つね、これ引用してるからです。いろんなところから取ってですね、主の詩編なんですけども、はい、最初のね、 10節から12節は神がいないというところから始まってる、崇めてないというところから始まってる問題なんです。で、今読んだところは人が人に対してなんです。で、10節のところは詩編の14節からの引用なんですが、愚かな者は心の中で神はいないっていうふうに言っているところから始まってるんです。神を神として崇めてないという姿、堕落している姿が10節から12節に書いてあって、その結果として13節なんですね。これは同じですね、使徒の、間違えた、ローマの11章の18節以降でも学びましたね。神を神として崇めないから、だから、このあらゆる悪と貪りの中に、こう引き渡されているっていうふうに書いてあったでしょうですね。で、はじめにパウロが列挙している人の姿が口ですよ。喉、舌、唇、口ですね。口の災いです。これヤコブ書には舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの初期化の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。こう言ってます。午前礼拝と同じようにね、三浦綾子さんの、この書いたことについてね、紹介したいと思いますが、もう午前中はね、塩狩峠で義人なし一人谷なしっていう御言葉が、今読んだところが引用されてるって話を書きましたが、口による災いをね説明しているんですよね。他の文書でね、泥棒と悪口を言うのとどちらが悪いか、どうですか。泥棒と人の悪口を言うのはどちらが悪いのか。法律に従ったら泥棒ですよね、当然捕まりますよ。で、そっちの罪意識って強いと思う。でも、ある私の教会の牧師は悪口の方が罪深いと言われました。大事にしていたものや高価なものを取られても、生活を根底から覆されるような被害でない限り、いつかは忘れます。少しは傷つくかもしれませんが、泥棒に入られたために自殺した話はあまり聞かない。だけど、人に悪口を言われて死んだ人や少年少女の話は時折聞きます。 どうでしょう。そうですね。で、続けて、それなのに私たちはいとも楽しげに人の悪口を言い、また聞いています。そして、ああ今日は楽しかったと帰っていく。人の悪口が楽しい、これが人間の悲しい性です。いかがでしょう。これすごく分かりやすく話してますね。マムシの毒、呪いと苦味ですね。言ってる時は普通に話して、なんかニコニコ話して、ニコニコしてね、丁寧に話してるかもしれないけど、だんだん聞いてるうちに毒になるんですよ。そうした人間の悪口、この悪意のある言葉、罵りってのはもう明確にそれ分かりますけど、その時にね。でも悪意のある言葉っていうのは、その時はなんかあんまり影響がないかもしれないけど、じわじわじわじわ毒のように、で人の人生を破壊します。だけど私たちは盗む方では罪意識を感じるけど、悪口の方ではよかった今日はですね。口の災いを最初にパウロが持ってきている、これ大事だと思うんですよね。だってさっきユダヤ人たちが中傷したって話を書いてあるじゃない。ほら、ユダヤ人たちっていうか、パウロがね、パウロに対して中傷してるって、口の災いですよね。で次に、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。今度は足ですね。足の災いです。血を流すのに早くて、で道ですね、これ足で歩いていく道ですよ。破壊と悲惨があって、平和の道、また道が出てきますね。平和の道を、だから争いを引き起こす、そのような、このものを持っていくですね、災いがここに書いてありまして、これはイザヤ書59章からの引用ですね。だから口のみならず、今度は足の話をしたんですね。で次に、彼らの目の前には神に対する恐れがない。今度は目です。神に対する恐れがないので、まあ足を運ぶし、口を口で悪いことを言うと、まあこうやって見ていくと、体の諸部分にもう腐敗っていうか堕落が起こっているっていうことがよくわかるかと思います。もう体全体からにじみ出るかのように、この堕落している姿があってですね、私たちはそのような中で人間というのは生きているんだということです。まあ、これ難しい神学用語を使うと、全的堕落と言います。全部体丸ごと堕落してるよっていうことです。することなすことと。でこれちょうど五体満足であっても、何かの、この体 を悪くする菌が全身に行き渡ったら身動きができないのと同じように、罪の影響を受けていると生活を普通に送れていたとしても、神の前では身動きができていないとのと似たような状況ですね。だから救いが自分のうちには全くない、その自分が神様に受け入れられるというか喜ばれるようなものが何一つ自分にはなくて、手の部分は大丈夫でしょうと言っても手もダメだしですね、足の部分は大丈夫だと思っても足もダメだし、要は救いようがないっていうことなんです。そして私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです、ということで、律法が言うことは皆って、これね、詩編とイザヤ書から引用してるんですよ。で詩編とイザヤ書からパウロが引用してるっていうことで、ここでよく読むと、これはイスラエルの人たちの腐敗した状況を話してるわけなんですよ、ね、でユダヤ人たちはっていうか、まあ私たちもそうだけども、こういうの読むと本当に嫌なやつ、悪いやつがやってるよねって、というふうに他人事として読んでしまうんですが、特にユダヤ人はこれは異邦人だっていうふうに錯覚すると思うんですが、そうではなくて、これは 律法を持っている人たちに語られていたんですよと。ならばましてや律法を持たない異邦人は何を言わんかなんです。全ての人がなんですよ。本当は救いに一番近いと思われているユダヤ人でさえがこういう誰一人正しい者がいない、善を行う者がいないのであれば、全員が神様の裁きに服するんだということを言っていて、全ての口が塞がれてっていうのは、これは弁解の余地がないっていうことです。もう、いやいや違いますよ、何言ってんの、ここいて、ああいて、こういて、こういて、こういて、じゃなくて、もう口チャック口は塞がれてしまったと。神様の裁きに服さなければいけない。世の終わりに神様は報いを行われます。善においても悪においても必ず報いる時を定めておられて、そしてその具体的な幻が黙示録の20章の最後の部分に出てます。11節から15節ですけれども、お読みしますね。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死も黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。ということで、この裁きの座につくのだということを教えているわけなんですね。ユダヤ人は自分がアブラハムの子孫であるというところに救いを求めましたが、そのアブラハムはアダムの子なんですよね。アダムの子孫です。アダムの子である限り、ユダヤ人であろうが異邦人はもちろんですね、その罪のもとにあり、そして、裁きに服さなければいけないんだということです。逆を言うと、神のみが正しい方で、イエス・キリストのみが正しい方で、この方の義と恵みによって救いを得ることができるんだということです。20節、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識ですということで、ユダヤ人の人たちのことを意識してまだ語ってるんですが、律法を行うということによって神様の前に正しいと認められようということ自体が、それは律法の性質を理解してないんだよっていう話をしてるんです。何かというと、これこれを行いなさいと神様は言われてるんですけれども、それは神様の正しさや神様の清さを表している鏡ではあるんですよね。鏡ではあっても、それを行う力を律法は与えていないんです。なので行おうとすればするほど罪の意識が生じることになりますよということですね。律法の行いによって救いを達成することはできないよということなんです。で、ここで終わるのは実は忍びないんです。次に聖餐式に預かりますけれども、そこで初めて福音がやってくるんですが、福音が語られる前に悪い知らせだったんです。ある人はこう言いました。ダイヤモンドの輝きを明確に表すために背景が黒じゃないといけないと。ここだとお先真っ暗どころか真っ暗闇です。全員地獄、全員暗闇です。 しかし今やと21節に始まります。これを話しちゃうと来週の分がなくなっちゃうので、しかし今や、ここのしかし今やはしかしですね。今回じっくり見たじゃないですか。これ1ヶ月ぐらい前からやってるんじゃない、もっと、ね、あの1章の16節でね、福音は神の義が掲示されていて信仰によって始まり信仰に進ませるのですってこう言って、でこれね永遠に話してたんですよ。だけどこれちょっとしたらもう本当にこの1ページショットでしょ、これずっとパウロ話してたんです。でここで一息ついたんですよ、はあ、ようやく言えた、全ての人が神の裁きに服すると。しかし今や律法とは別にして、しかし律法に明かしされてるんだけれども神の義が掲示されました。それはイエス・キリストを信じることによる、信じる人今度は全てに与えられる神の義です。これに差別はありません。でここで良い知らせが始まります。でこれからイエス・キリストの良い知らせ、信仰によって義と認められるという本当に与えられた義ですね、皆さんもこれに預かっています。そして今からですね、この聖餐に預かりますけれども、それが元になっているわけなんですよね。